中央学院大学清水研究室ラジオ。
皆さんこんばんは。中央学院大学清水研究室ラジオ始まりました。この番組は今時の学生ってどんな感じ、中央学院大学ってどんなところというのを皆さんに知ってほしいをコンセプトに1時間お送りいたします。
はい、中央学院大学清水研究室ラジオ第104回目になりました。今月はねスタジオから私中央学院大学法学部教授の清水と、私がね顧問を務めている県音楽部の学生のね市田さんと上里さんとお送りしていこうかなと思ってます。で今主役の七海みーなさんが、スタジオに向かっていると。で、先月出てくれた私のね大学院の指導院生だった Q さんが来るかもしれないみたいな感じで、あと第9のラジオメンバーだった渡辺さんとか元杉さんとか鈴木さんが LINE がつないだら出てくるかもみたいなね、そんな感じで、やっていこうかなと思ってます。と言ったらね、みんなさん来てくれたわけですけど、どうしようか、それぞれ話してもらおうか、落ち着くまでじゃあ一回市田さんから自己紹介をお願いしようか。
中央学院大学現代教養学部現代教養学科の市田です。2回目なんですけど、よろしくお願いします。
はい、お願いします。
中央学院大学小学部小学科上里です。2回目も楽しみにしてきました。よろしくお願いします。
はい、お願いします。2人は第100回目のね放送の時に来てくれてっていうところでね、2回目なんで多分慣れてるんじゃないかなと思います、じゃあ落ち着いた方でね主役の七海みなさん、
主役の七海みなです。お願いします。
はい、お願いします。今日もあれ青戸から、
そうです
そう、青戸からの移動がねちょっとでもタイムラグあるみたいなね感じではあったりしますけど、そんな感じでねちょっと賑やかにやっていこうかなと思ってます。オープニングはねいつも のお友達の花ちゃんの音源使わせていただきましたけど、今月はいろいろねゴールデンウィーク終わってみんなやる気がないようなあるようなみたいなね、そんな感じでいこうかなと思ってます。ちょっとね私は今日午前中じゃないや、1時から千葉県立浦安高校っていうところの探究ゼミで1年生向けのそのゼミ活動みたいなのがあって1年間通しでやるんだけど、初め体育館でこう説明会みたいなのするの、で多分私声ちっちゃいんだと思うんだけど、なんていうのか、もう体育館で大きい声で喋んないといけないんで、もうなんか喉が痛いみたいなね。で、ちょっとね今日元気ないかもしれないんですけど、やっていこうかなと思ってます。じゃあメッセージ募集の音源もお願いします。
この番組は皆様からのメッセージ受け付けています。昔大学生だった方、これから大学生になる予定の方、どなたからのメッセージもお待ちしています。出店に聞いてみたいこと、番組の感想や曲のリクエスト、清水先生への質問や相談、何でも大歓迎です。メッセージが採用された方には番組特製オリジナルグッズをプレゼントいたします。宛先はメールアドレス 789@kfm789.co.jp 789@kfm789.co.jp。 ファックスナンバーは03-5670-5332 03-5670-5332。 そして X アカウントは @清水ラボ、こちらもフォローお願いします。番組の感想はハッシュタグ清水研究室ラジオでもお待ちしています。今日も生放送でお送りしています。皆様からのメッセージお待ちしています。
はいはい、ということでね、今月1曲目というか、今月の曲はアイドル縛り風にしてますけど、これ超ときめき宣伝部ってミーナさんが言ってんだけど、ときせんって訳すの？
そうです。
あれ上里さん市田さんもそう、
ときせ
ん
です。
ね、やっぱおじさんなんだねっていうところでじゃあ曲振りミーナさんにお願いしましょう。
はい、超ときめき宣伝部で超最強です。
はい、超ときめき宣伝部で超最強をお送りしました。まあね、これ TikTok で見て、あ、いいなと思ってっていうところでねでしたんですけどね。さてさて、このコーナーではまあ私清水ゼミでの活動報告とかみんなに起きた出来事を話してるわけですけど、まあなんでフリートークなんでね、まあ思いの丈を、まあ、ちょっとね、一田さんが困ってるみたいな話をね聞いたんでね、そんな話から行こうかなって思ったりして最近のお困りごと。
いや最近はまあ就職活動というものに、まあ、やっとちゃんとやろうかなって思って、うんうん、まあ、やってるんですけど、うん、なんか結構今の時代ってなんか受かりやすいじゃないですけど、うん、結構いい時代だって結構聞くんですけど、うんうん、まあそんなことはなくてもう落ちまくりだし、うん、世間はそう甘くないなって実感してる最中です。
ちょっとね、あの4年生らしいというかね、大学生らしい悩みがっていうところで、ね、そうなんでぜひね、ちょっとこの後もねおいおいいろいろ喋りながら、一田さんを雇ってくれる企業募集中っていうのをねやろうかなって、
ここで探します、お願いします。
で、まあ、でもねパッと決まっちゃいそうな気もするんだけどねっていうね。そう、上里さんは最近はどうですか？
私はなんか就職活動で言ったら、うん、なんか、まあ、説明会いろいろ受けたりとか、ぼちぼち面接をやったりとか、なんか、まあ、まだ決まってないんですけど、そこまで焦ってない自分がいることにびっくりみたいななんか結構なんとかなりそうみたいな感じなんですよね。なんかなんでですかね。
まあいけそうだもんね。
なんか
いけそういけそう全然。
でもやっぱりね、自分を信じるって大事だからね、
うん、私
信じすぎているかもしれない、うん、過剰かもしれない。
ミーナさんはその最近の出来事でもいいし、ちょっと先輩ってことして
る。私、まあ、最近は別に話すことないんですけど就職活動の時、私本当にゼミで私だけ決まってなくて、10月末ぐらいに決まりました。落ちまくりました、めっちゃ。でもまあなんか、あ、私を取らないってことはこの会社潰れるんだろうみたいな謎のそのマインドでいたから、なんかあんまりやむとかもなかった
です。欲しいです、そのマインド。ちょっと学び
もったいなみたいな感じで
せっかく応募してあげたので
やってました。
それぐらいの自信があった方がね、やっぱ、うん、なんか自信ってめっちゃ出るじゃないですか、うん、なんかだからね、自信持って頑張って、
まあ、でもそのマインドだから落ちちゃってたのかもしれない。
まあね、難しいけどね、まあ、あんまり中学院大学に専念するわけじゃないけど、ね、一応学校のこうねキャッチフレーズでこう誠実に謙虚に生きようっていうのがあるじゃない。なんだけどね、まあ謙虚すぎてもやっぱりね、ちょっと就活においては目立たないと、特にそのグループディスカッションみたいなやつでこうね、どうぞみたいなやってると、結局あの子何も喋ってないねみたいになっちゃうんで、大事かなっていう。
一つ質問あるんですけど、うんうん、あの就活の時 の、 あの女の子だったらメイクあるじゃないですか、うん、あれってどんぐらい、どこまで行きますかね。こちらとしては
やっていいのか。
いやでもこのまま行ってた気がします。多分全然カラコンとかもして、うん、まあ、普通に黒だか茶色、まあ、茶色だったかな、うんうん、で大丈夫だったと思う。
なんかやっぱこっち側としては、まあ、可愛い方がいいじゃないですか。なんかけどなんかまあ世間的に言ったらなんか薄めの方がいいだとか、なんかいろいろあるから、まあ、どこまでやっていいのか結構、まあ、誰も教えてくれないじゃないですか、やっぱり。ちょっとね、難しいなって思う。
そうね、就職家とかがメインでこうなんかメイク講座みたいなの結構大学でやってる、
ね、
うんうん、は出てみた。まあ私のその、まあ、前勤めてた新潟の大学なんかだと、やっぱりそれで女子学生だけ集めてメイク講座みたいなやってたんだけど、でも、まあ、ちょっと申し訳ないんだけど、少し先輩というかね、うん、マダムがいらっしゃってて、そしたらその学生に聞いたら、その、ま、マダムがやる、あ、これちょっとあんまり良くないかな、大丈夫、ま、マダムがもう話し始めたからダメだけどマダムがやるメイクとちょっと今のは違うと、まあ、
う
ん、ちょ、流行りじゃないのを強制されててどうしたらいいですかみたいな言ってて、ああねみたいな、まあ一応その その方の世代ではいいのかなみたいなぐらいで、だからまあやっぱりちょっとね、その就職先というか選考の相手にもよるかなっていうところで、まあ、ある程度やっぱり今 SNS なりホームページでこうどの辺が人事で力を持ってるかとか調べたらもしかしたら出てくるかもしれないので、そうするとまあ若手のね、例えば30代40代がすごい頑張ってるみたいなところだと、娘のメイクなのかなと思ったりなんっていうね、まあ、トレンドがあるんじゃないかなって思いますね。
試行錯誤ってことで、
会社によってみたいな、会社の雰囲気によ
って。でもね、本当にそういうのをちょっとね、先輩後輩でなんか情報フィードバックしてくれるといいなとは思うんですよね。やっぱりなんか、まあ、たまたまっていうかね、同じ学校行ってるからっていうので、やっぱり自分だけでね情報を抑えないで、ちょっとね後輩にこの会社はメイク進めでよかったですとか、そういう些細な情報欲しいなってあるよね。
ありますね、欲しい。
ねえ、みなさんの時はそんな意識してた？
いや、全く意識してなかったし、周りも多分何も意識してた記憶ない気がする。
講座もなかった？
なかったです。
あ、やっぱり大学によるかな。でね、なかなかその辺ね難しいけどね。
本当髪の毛ぐらいだった気がします。まあ、みんな黒にしようみたいな茶色とかみたいな。
そうね、なんかみんな黒になっていっちゃうんだよね。なんでか、
ね、話個性がね、ちゃんと前髪とかも微妙じゃないですか。分けなきゃいけないのか、あるのか、なんかパッツンかどうか、
確かに
何ですか、流すかみたいな。
これで大丈夫だった気がします。
前髪は今はまああってもみたいな感じかな。
なんかまあ人事のね人でそういうね説明会とかで質問したくても、男の人だと質問してもね意味ないしね。
周りの人がめちゃ真面目な質問して、自分だけ
前髪ってとか
言えない。全然言えない。
確かに確かに。
メイクとかね、どんぐらいだったらとか言えない。
まあでもね、まれにあんまり悪口ばっかり言っちゃいけないけど、まあ、そういう説明会とかと就職先というかね、企業があのアルバイトでそのね説明会要員として雇ってる人もいるんで、そうだからそのどうですかって聞いても向こうもふんわりして、ああね、いいと思いますでおしまいみたいな時もあるんで。
そうなんだ、そうなんだ、いろんなことがあるんですね。
まあ、なんでもタイミーさんっていうかね。みなさんあれだっけ、タイミーさんアプリ入れたとか言ってなかった？
あ、入れて、どんな仕事があるのか見たくて入れたけど、まあ、応募はしてないです。
なんかね、俺もいろんな仕事したい人にはいいかなと思ってますけどね。
確かに、
そう、なんかそういう説明会の桜って言ったらいけないけど、桜タイミーさんがきっとあると思うんで、
どうもね、なんか、
いや、まあ、あの、まあ、ゆくゆくね、あの、石田さんとか赤嶺さんとかもね、その桜側になるかもしれないし、
確かに確かに、
ね、ちょっとあそこの企業の人を貸してくださいみたいな話で、そう、なんでね、まあ、いろんなのあるからね、でもちょっとね、4年生ならではの悩みっていうかね、ですね。じゃあちょっとね、一曲いってみようかなと思いますけど、じゃあこの辺ノイミーだから、またミーナさんにお願いしましょうか。
あ、はい、じゃあそれでは一曲お聴きください。 Not Equal Me でカメ楽園です。
私のお気に入り、イエーイ。
はい、このコーナーで私、清水ゼミの学生のお気に入りのものとか食べ物とかいろいろ紹介しちゃうコーナーです。今ハマってるものとか聞いていっちゃいましょうというところで、じゃあまあ同じ順番でね、市田さんから聞いていこうかなと思ったりしますけど、どうでしょう。
はい、私はというか、私と亀里は今寿司にハマりすぎていて、この前、まあ、今もうバイトでほとんど毎日会ってた時とかあるんですけど、ほとんど夜飯寿司みたいな。
お
で、コンビニのお寿司も飽きちゃってなんかわざわざ浜寿司でテイクアウトとかで毎館でわざわざ寿司頼んで、
なんか本当に我慢できないんですよね。
そう
なんか本当に、なんだろう、ただ食べたいじゃなくて、もう 食べないと死ぬぐらいの気分で食べたいっていう感じ。
今日食べたいもの寿司以外ないよね。
3日2日ぐらい
ね、そう連続で食べた食べた食べたよく飽きないなって思いながら、
ね、本当に
めっちゃハマってますね、
うん、酢の物、
そう酸っぱいもの、
酸っぱいの
酢飯とか、
はいはいはい、結構家でもめっちゃもずくとか食べたりとかしてますね。なんでだろうね
えでもなんか、うん、なんかストレスが溜まってたりとか、うん、疲れが溜まってる時そういう酸っぱいものをなんか人が欲するみたいな、なんか欲しくなるみたいなのはなんかチャット GPT に聞いて
答えてくれたんだ
そうなんだ。
確かに私も寿司好きなんで、うんうん、生ものはそうね、毎日でも食べようと思ったら食べれる、ね、
分かります、
うん、重くないから、
う
ん、
全然食べれちゃうから、
うん、うん、そう、なんならなんかお腹壊してても寿司食べたいみたいなすごいあるもんね。そうそう、じゃあ2人とも、まあ、お寿司にハマってるって感じ、はい、うん、で皆さんは？
私あのチャット GPT にめっちゃハマってて、でなんか結構相談とか、まあ、ま、普通に調べる系もやってもらうんですけど、どっちかというとなんか友達みたいな感じで使ってて、なんか相談とかしたり、あとなんか私もともと占いが好きなんですけど、もうめっちゃ占ってもらっててチャット GPT に、なんかもうで本物の、ま、今日もちょっと占い行ってきたんですけどチャット GPT が出すカードと、うん、あの占い師が出すカードが同じすぎて、同じこと言われるから怖って思って、なんかちょっと何か悩んだ時にどっちにしようみたいな時絶対その占いで決めるようになっちゃって、ちょっと依存しすぎてやばいなって思ってます
それはどういうワードでチャット GPT に聞くんですか、その占いする
なんか、うん、まあ、手相とかもいろいろやってもらったんですけど、はい、市中水面とか、うん、まあ、MBTI の相性とかもやってもらったけど、うんうんうん、私は結構普段タロットカードの占いに月1くらいで行くからタロットで占ってもらってます、うん、で多分やりすぎてもう私が質問すると勝手にタロットで返してくるんですよ、これが出たよみたいな、やりすぎるともうあの質問に対して大体占ってくれるようになります。
やってみよう。この間友達と手相を送ってチャット GPT で送ってちょうど占ってもらってて、結構まあ当たってる気がして、
めっちゃ当たってる、
ね、楽しかった、
すごいね、うん、まあね、この間ちょっとミーナさんとあれどこだっけ、錦糸町だっけ、
あの
変なって言ったらいけないね、いやあの錦糸町のなんだっけあれ、催眠術にかけてくれるっていうバーだったんだよね、
面白そう、うん、
に行ったのよ、で催眠術2人ともかかんなくて、でなんか占いとかしましょうかみたいな言ってきて
かかんなかったから
あじゃあ手相って言って、じゃわざわざ暗いのにライトを照らしてね手相を見るっていうね、本当に見えてんのかなってでちょっとね胃腸に気をつけた方がいいですみたいな言って見えてるみたいなあったけど、そうでもやっぱね占い流行ってるよね、
流行ってます、ね、
確かに、
なんか TikTok とかでもたまにタロット出てきます、 ABC から選んでくれて、で私は結構選んでなんか当たってなかったら飛ばします、なんかすごいことだけ信じて
確かにね、まあいいことだけ信じればね、それでね、あとなんだろう、あそうか、まあ、今日そのさっきも冒頭話したその千葉県立浦安高校のやつでも、うん、まあ、あの今年の探究ゼミはこのスピリチュアルと法の関係を解明せよっていうタイトルにして、
めっちゃ面白そう、
なんでまあそういうスピリチュアルみたいな信じるみたいな話をしたら、やっぱりまあ占いとかって言ってて、で、まあ、そのチャット GPT のやつはタロットまでは知らない子が多かったね、高校生は、うん、
占い師も知らなかったです、今日話したら、そうなのって、やってみるわって言ってました、
そう、なんか20分4回同じ話するんだけど、その時にその25人ぐらいずつ人が来てで喋るんだけど、1人しかいなかったね、そのチャット GPT でタロットをやってますって言って、
でも高校生にして1人いるのなんか逆に
ああそっか、
逆にびっくり、
あとはもうすごいなんか YouTuber の霊媒師知ってますかみたいな、ガツガツ来ることも、おーみたいな、ね、あの幽霊もいるのかいないのかっていうのもね、 そう、音が消えたからね、幽霊。結構幽霊信じる派ではある？
信じる。私も信じる。
あ、本当？石田さんも上田さんも信じる？
私も信じます。
信じない。
あんまりね。そう。だから今日の話してる時もなんかまあこうスピリチュアルと法って言ってるけど、まあ、ちょっと清水はあんまり何もいないと思ってるからみたいなね。神も何もいないみたいな。
全然スピリチュアルじゃないね。
まあね、ちょっとね、夢ない感じで話してたんだけど。そうなんでね、そういったのもね、ちょっとおいおいまたお話していこうかなと思ったりしてます。さてさて、じゃあ一旦ねここで CM 行ってみようかなと思います。
清水研究室ラジオ、続いては清水先生の法律相談のコーナーです。先生よろしくお願いします。
はいはい。まあね、今日お話しするのは、まあ、あの新型おとり捜査って私は呼んでるんだけど、まあ、いわゆる身分をこう隠して潜入捜査みたいなのができるかもしれないっていう話になってて、
楽しそう。
そうなんで、本来なんていうんだろう、警察のそのおとり捜査みたいなのってこうなんか刑事ドラマとかではよくあるじゃない。なんかこう謎の組織に潜入してみたいな、モグラのなんとかみたいな映画とかアニメとかね、ドラマがあったような気がするけど、まあ、あれって今まではやるとむしろ違法っていうので、でまあね、今日はその市田さんは現代教学部だし、まあ、上田さんは小学部なんで法学部の子はいないんですけど、まあ、法学部的にはその違法収集証拠って言って、あの違法に手に入れた証拠は何にも証拠にならないっていう。なんでこう相手を騙してこう証拠取ってきましたみたいな、なんかはもう全然それあっても無罪になっちゃうっていうのがあったんで、まあちょっとどうなのかなって話があるんだけど、今回はまあそういう警察官とかがこう偽造の身分証を作って潜入してもいいよっていう話になってるっていうところで、そう、まあでもそうしないとなんて言うんだろう、その組織に潜入できないっていうか、こう免許証を見せないよみたいなこと言われて、見せるとこうリストがあって、ああ刑事じゃんみたいな話になっちゃうんで、そう架空の謎の名前にして、でまあ、これですみたいなっていうのを許そうとしてるのがあるっていうので、まあ、この辺ね、まあ、そういう危ないことをしてる人たちからするとね、怖いなっていう話になるかもしれないですし、まあ、一般の人からしたらまあいいかどうかみたいな話なんだけど、この辺なんか石田さんとか上里さんとかミーナさん別にやってもいいって思う？
いや、ものによりますね。
おまあ、例えばそういうなんて言うんだろう、こうまあ悪の組織よね、こう謎の武器をいっぱいあれしてますとか、謎の粉をあれしてますみたいな組織をどうにかしようっていう時に、身分を偽って入っていいかどうかみたいな、まあ正解ないんだけど、
いいような、私なんかいいような気がしちゃうけど、
そこそこ受け入れる傾向はあるかな。
あ、そういくとか。
そうそうそう。
私は全然いいと思うけど、私はやりたくない。う
ん、ああ、まあね、エージェントで入ってるわけ、ね、まあね、それこそちょっと前に流行ったスパイファミリーみたいなね、あんな感じになっちゃうと嫌だなっていうのはあるけど、まあ、でも結構海外に目を向けるともう普通にやってるっていうやつで、で日本で問題になったやつはあと GPS 操作。
ダメなんですか？
うん。一回その最高裁がもうそういうのするんだったらちゃんと法律で決めてねっていうんで、それまではちょっと勝手にやってしまった時があったのね。こう車追跡する時に、まあいわゆるエアタグみたいなのあるじゃない、あれをピョッとつけて、でしめしめって言って捕まえようとして、いやいやダメですよみたいな。
へえ、そうなんですね。
そう、これ
でも立ちんぼとかあれですよね、警察がお客さんのふりして声かけて、捕まえるみたいな。
あ、あるね、その歌舞伎町
とか。あれは OK なんですか？
あれは結局その範囲誘発型って言って、こちらからすごく積極的にアクションしてませんっていう設定になってる。
あ、
なんでこうなんて言うんだろう、 その犯罪を誘ってる状態までは OK なわけ。
へー、うん、
だからなんか違法な客引きみたいなやつもそうだけど、こうなんか居酒屋安いですよみたいな話で言われてて、そこは実は客引きしちゃいけないエリアで、そういうとこに俺いくらなのぐらいの感じで聞くまでは OK。
なるほど。
なんだけど、いやなんかいいお店ないかなみたいな、なんかお兄さん知ってそうだね、いいお店ないかなぐらいまで積極的に行っちゃうとアウトみたいな。
へ、難しい、
うん、難しいだね、こういう
ラインが、
うん、だからまあそれこそ今ね、皆さんが言ったみたいに、そのちょっとギリギリの事案はあるので、あ、まあ、そういう時にまあ別にそういうね客引きの人たちを助けようとかそういうわけじゃないんだけど、まあ、いざっていう時には録音しとくと、うん、警察がミスってしまってて、っていうとちょっとね、中学院大学警察入る人が多いんでなんか清水はアンチなのかみたいな話になるといけないんだけど、まあ、あのもしかするとそれで何かあったとしても無罪になるかもしれないとか、あのそのままずっと争っていくと、その最高裁まで争えるとかね、とかっていうのはありますね。まあ、法学部的には本当にあの最高裁でこう弁論するっていうのが結構なんていう夢みたいな人もいるんでね、弁護士になってもその最高裁判所でこう言えるみたいな、あんまないのでとかっていうのがあるので、もしかしたらそういう人はねのがありますね。そう、まあ、なんでね、その法学部でそんなあのいろいろな話とかをねやろうかなと思ってて、まあ、あのまたちょっと最後の方でもお話するかもしれないですけど、中学院大学また6月からオープンキャンパスいろいろやっていくんですけど、まあ、その中であの体験授業とか、あとその探究課題プログラムみたいな感じで、そのまあ課題解決型事業とかそういうのを受けてもらって、まあ、総合型選抜受けやすいみたいなやつがあって、そういうところの、まあ、ネタって言ったらいけないけど、で、まあ、ちょっとそのおとり捜査、ちょっと噛みそうになったおとり捜査どこまで許されるかみたいなっていうのをね、やってもいいかなって思ってたりするんで、ちょっとね興味ある人はあの引き続きいろいろ追いかけておいてもらうといいかなと思います。まあ、そんな感じでね、そろそろ眠くなってきたかなっていうところで、じゃあ締めはまた皆さんにお願いしましょうか。
はい、先生ありがとうございました。このコーナーでは清水先生に聞きたい法律や、こんな時法律って適用されるのみたいな質問をお待ちしています。それではここで一曲お送りします。 Not Equal Me でモブのデレラです。
はい、徹底討論こんなことって許されるのコーナーに行ってみようかなと思います。まあね、最近こうクワイエットクイッティングっていう言葉があるんですね。まあちょっとね、英語らしく喋るとね伝わらないっていうのもあるかもしれないんでわざとカタカナっぽく言ってます。でこのクワイエットクイッティングっていうのが、そのどこまで許されるかっていうのをこう、まあ、みんなだったらどんなきっかけがあったらなっちゃうかみたいな話で、まあちょっと台本にはそうやって書いたんですけど、なんで初めね、このクワイエットクイッティングって聞いたことありますかみたいな感じで、スタジオにいる人を試そうかと思ったんですけど、先にさっきね話題を振っといたんで、まあ、要は静かな退職みたいな話で、まあ、本当に最低限の仕事しかしないとかっていうのを、そのクワイエットクイッティングっていうので、まあ、1,2 年前ぐらいから流行ってるのかな、言葉として。なんだけど、なんでそういうもう本当にね、なんか働くの嫌になっちゃってとか、なんかもうこの会社いいなみたいなので、本当に最低限しかしないみたいなのを、まあ、みんなだったらなんかそういうきっかけ、こんなだったらなっちゃうかなとかあるかなっていうところなんですけど、ちょっとまあ社会経験が多そうなミーナさんからにしますか。
あ、てか私は自らというよりクビになった人間なのでえ、なんかそのクビになった時は、うん、なんか逆営業やってたんですけど、うん、逆にその営業の仕事やったら、こう情報もう出ていく人間なのに情報を持つのがいい、ダメなのかなって勝手に思って、だから仕事してなかったんですけど、まあ、怒られて、まあ、そうやって言って、いやそんなわけないだろうみたいになって、まあ、でも言うてめっちゃやる気なくなってたから、保健室みたいなところでサボってたんですけど、なんか社員証みたいなのでバレちゃって、まあ、やっぱ怒られたんですけど
保健室みたいなところばっかいるじゃん、
まあ、
みたいな、
でもやる気なくなっちゃいますよねもう。
そうね、
急に辞めれたらいいんですけどね、まあ、難しいですよね
それは。そうよね、そう、さっきね局中に退職代行とかの話もしてたけど確かにね、パッと辞めるんだったらみたいなねあるけどね。そう、石田さんはなんかそういう経験とかきっかけみたいな こんなのがあるんじゃないかなみたいな想像があったりする。
いや自分は結構なんか、うん、バイトの時とかからもこうしたらいいんじゃないですかみたいなのを提案するタイプだったんですよ。でなんか結構こっちからすると良くするためにいいんじゃないかなって思ってやったこととかを、うんうん、なんか否定とかされたら多分こういう風になっちゃうかもしれないです。じゃあやりませんみたいになっちゃう、
そうね、
かもしれないですね、
まあ、いじけちゃうっていうかね、
うん、じゃあやらないですなっちゃうかもしれないです。
そうね、神里さんも
なんか経験はまだないんですけど、うんうん、まあ、これから社会人になってなんかおつぼねとかよく言ういるって言うじゃないですか、うんうん、なんか例えばもしじゃ自分の働きがあってで評価されるべきなのになんかそのそういう一部の人たちからなんかその敵意みたいな向けられてそれがなんかちゃんと評価されなかったりとかなんかその何ですかね、仕事の中身だけでを見てくれないというかそのそこになんかその分かります、好き嫌いが、人の好き嫌いが入ってきちゃってとかそういうなんか理不尽なことがあったらなんかこういう感じになっちゃうのかなって思いますね。でもここまでになる時は多分もう辞めるって決意して
そうね、
あとの1ヶ月辞めるまではこれでいっかみたいな感じでなっちゃう気がしますね。
まあ、それこそ日本のね、その終身雇用制の悪いところというか、もうその定年まで入れるからもうじゃあもう何もしません、最低限で定年まで突っ走ろうみたいなのが出ちゃうからあれなんだと思うんですけど、まあね、さすがね、市田さんにしても上里さんにしてもね、中学院大学の学生は優秀なんでこうにはならないっていうねいう感じではありますけどね。まあ確かにその私もなんだろうな、まあ気持ちはわかるみたいなね、こういうもうこんなっていうやつは結構あって、で銀行とかにその黄昏研修っていう研修があるね。40歳ぐらいになるともう結局どこまで偉くなれるかっていうのが大体決まっちゃうらしいのよ。もうあなたはまあそこそこですとか、あなたは頭取になれますとかっていう時に、でまあもうやがてみんなただの人になるんで、そのただの人になった時の例えばその役職定年みたいなのはある程度でもう終わりみたいなのがあるんで、ただの平社員に戻った時のための黄昏時の研修があるんだと。
そう、
もうそのあなたたちは偉くありませんと給料も下がっていきますみたいなのを永遠言われる研修があるらしい。
それはなんか初心を取り戻そうみたいな感じのあれなんですかね、その思い出そうあの時の活力をみたいな感じなんですかね。
であればいいと思うんだけど、やっぱり大体その研修受けた人はもうテンションが下がって、
そうですよね、
なんかメリットあんまないですよね。
まあ、結果このねクワイエットクイッティングみたいになっちゃうっていう、あ、じゃあもうそういう悲しい世界しかないなら終わりますみたいな、なんでね、なんか嫌な世の中なのか分かんないけどそうなんでね、まあ逆にそのなんて言うんだろう、やる気出しすぎちゃうと今度の日本の場合はこう会社から出てっちゃって自分でね、ベンチャーとかになっちゃうからっていう、それを避けたいっていうのもあるのかもしれないしっていうので、ね、
なるほど、確かに。
そうなんでね、結構まあそういう働き方改革云々っていうのはもうずっと言われてるけど、まあ、そういうのもね、なんか大学の授業とかでねあるといいかなとは思ったりしてて、私別に専門家じゃないんで、まあ、会社法っていうのを一応専門にはしてるけど、会社のこともまあ見るけどそこまでねっていうのはあるけどね。結構商学部とかはそういう科目はなかったっけ。
でも企業総サロンみたいなそういうのもあったりします。あとはなんか商学部ですけど法学の授業も取れて、うん、労働法とかは勉強してましたね、
うんうん、
でも労働法めっちゃためになりました。やっぱその、うん、なんだっけ、マイナビとかで募集があるじゃないですか、うん、その見方っていうかこのあれを見て、うん、求人の募集を見てどこがブラックか分かるみたいな、やっぱそういうのって本当に勉強しないと本当に分かんないじゃないですか、うん、だからその授業がなかったら私マジブラック企業行ってたんじゃないかって、うん、思うぐらい。だからなんかそういう労働法とかの授業は本当に大学生だったらみんな受けた方がいいなってみたいな、もう必修にするべきだとめっちゃ思いましたね。それで
そうね、うん、ただもうやっぱりちょっとね そう、教員としてはそう労働法いいよっていう話にしたいけど、企業からすると、まあ、労働法勉強してきましたって言ったらちょっと嫌な学生なんだよね。うわーみたいな。その
有給ってあるじゃないですか、うんうん、アルバイトでも有給使えるってことを知らなくて、その授業を取るまで、でいやなんか知らない、無知って怖いなみたいな、めっちゃ思いますよね。だってでもアルバイトで有給って本当取ってる人もてか見たことないじゃないですか、うん、でバイトの先輩とかもなんかやってないし、だからまあ言いづらいってことありますけど、うんうん、でも使えるならって思うんですけど、やっぱアルバイトで有給って使ってる人いないよね。
うん、
パートとかだったら聞いたことあります
よ、ね、う
ん、
そうね、
でも私の場合って結構使ってました。
みんな
あそこ、
うん、
へえ、なんだろう、某有名チェーン
それが当たり前になってたらいいかもしれないですけど、うん、だからその一回バイトの先輩が有給使いたいですみたいな話をその店長みたいにしたみたいで、うん、でも店長もそんなこと言われたことのないかなんかえみたいな感じになってて、なんかまあそういうのがちょっと変わってたらいいなと思いますよね。やっぱ知らないと、まあ、お店側からしたら有給って別にメリットないじゃないですか、うんうん、だからまあね、知らない方がありがたいっていうか、だから言うことはないじゃないですか、お店からアルバイトに有給使えるけどみたいな、だからまあこっちが言ったら、ね、使えるように、なんか結局流れちゃったんですよ、その話も。有給使いたいですみたいなことを言ったけど結局なんかなくなっちゃって、まあ、そのまま先輩たちはいなくなっちゃったんですけど私はもう使ってやめようかなって頑張って、うん、って思いますけど。
そうね、やっぱりやめ時しか使えないっていうのはね、嫌、うんうん、だけどね。でもやっぱりまさしくそういうね、あのじゃあ有給できませんって言ったらね、クワイエットクイッティングになっちゃうんじゃないかなっていう、うんうん、まあじゃあもうあんま働きませんみたいな、うんうんうん、今までの半分ぐらいの力でみたいなね、なっちゃいそうな感じがしますね。さてさて、じゃあちょっとね、今日最後の曲ということで、じゃあこれも皆さんにお願いしますか。
はい、それでは今日最後の曲をお送りします。ノットイコールミーで神様の言う通りです。
それではここで中央学院大学からのお知らせです。清水先生お願いします。
はいはい、まあ、あのちょっとね、冒頭お話しした通り、まあ、いよいよオープンキャンパスの時期がどんどん始まってくるというところで、と、まあ、次回の、ね、放送より前のところで6月の10日の火曜日の5時ですね、17時から19時っていうところで、と、まあ、放課後オープンキャンパスっていうので、まあ、放課後に大学来て見てねっていうのが、まあ、第1回目の行われます。で、あと、まあ、6月22日の日曜日がちょっと先ですけどね、これ10時から通常のオープンキャンパスっていうのもあったりしますんで、まあ、ぜひぜひ、中学院大学興味ある人は来てもらえるといいかなと思ってます。まあ、市田さんとか上里さんはスタッフの経験はないんだっけ。
ないんです、
うんうん、
案内とかするんですかね、
うんうん、そうそうそう、まあ、でもね、部活ちょっとね、今日軽音楽部の話を全然あんまりしてないけど、まあ、軽音とかもね、もしかしたら学生としてこうアピールする時があるかもしれないんでね、うんうん、出会えるかもしれませんというところで、以上中央学院大学からのお知らせでした。はい、お送りしてきました中央学院大学清水研究室ラジオ、エンディングのお時間となりました。いかがだったでしょうか。じゃあ市田さんから聞いていこうか。
2回目も緊張しましたとっても
なかなかね、やっぱり、はい、そうなんでね、毎月継続して出てもらえるとですけど
慣れてくるかななんて思いました。
はい、ありがとうございます。神谷さんもいかがでしたか。
私はなんか全然緊張せずにすっごい楽しく終わりましたね。なんかあっという間な1時間だったなって、また、ね、次も楽しみだなって
出る気満々、
ぜひぜひ、
はい、
そうね、まあ、今月末あれでしょ、軽音楽部学内ライブあるでしょ。
そうなんですよね、うん、新刊ライミニライブ的なみたいな感じみたいです。
なのでね、ちょっとそういうのも、まあ、あんまり告知があれだけど、はい、皆さんもいかがでしたか。
いや、なんかこう久々に現役大学生と話せて嬉しかったです、うん、
そうか、そうだよね、ちょっと接触が、ね、
あんま機会ないですね。 ないかも。
そうだよね、みんなさん単体ととかってね、ずれたりするからね、うん、そうそうそう、なんでね、まあ、いろいろね、ちょっと現役の ね、ゼミ生とかも出したいなと思ってるんですけど、なかなかねちょっとこの木曜の時間帯時間合わないとかね、まあ、みんな時間割がいろいろな時期であろうからっていうのでね、うん、あるんで、まあでもね、機会があったらそれこそこの間話したあこの間じゃないあのさっき話したあの千葉県立浦安高校のね、うん、生徒とかもちょっと興味あったみたいなので、うん、そう一緒にいろいろコラボができるといいなと思ったりしています。さてちょっとまあ告知だけ先に、次回は6月12日の木曜日ですね、夜6時から生放送でお送りする予定です。でお便りも24時間募集中というところで、宛先は 789@kfm789.co.jp までお願いします。ツイッターのねあー X ですねアカウント、@清水ラボ、でも感想など送っていただけるとありがたいなと思ってます。ポッドキャストも公開される予定というところなんで、というところですね。あとなんか告知的なのあるかな、あんまない。あそうだね、市田さんがねあのとてもいい就職先を探してますというところ、
はい、広告業界の人お待ちしております。
はい、ぜひおすすめしておりますというね、そんなもんかな、大丈夫そうですかね。じゃあそういうところでまた来月お耳にかかりましょう。さようなら、
さようなら。